お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オペラの時間がやってまいりました。まだまだ油断のできない状況が続いておりますが、お元気でお過ごしでしょうか。皆様お一人お一人が安全に、そして健康にお過ごしになられていますよう。さて、本日の放送内容ですが、年末でしょうか、またまたこの番組宛てに嬉しいリクエストをいただきました。リクエスト内容はリヒャルト・ワーグナー作品です。ありがとうございます。ワーグナーに傾倒していたことで知られるバイエルン国王ルートヴィヒ2世は、自身の建てたノイシュバンシュタイン城、日本語では新白鳥城、こちらのお城に内装や壁画でもってワーグナーのオペラ作品、とりわけローエングリンの世界を再現したと言われています。そんなノイシュバンシュタイン城は今ではドイツ屈指の観光名所となっていますが、今回リクエストをくださった方は実際にこのお城を訪ねたことがあるそうで、大変感激されたとのことです。私は一度しかドイツを訪れたことがなく、こちらには伺っていませんので、とても羨ましいです。そんなわけで本日はワーグナーです。リヒャルト・ワーグナーは19世紀にドイツで活躍したオペラ作曲家、時代としてはジュゼッペ・ヴェルディとほぼ同時代を生きた作曲家で、ヴェルディがイタリアオペラの王とされているのに対して、ワーグナーはドイツロマンオペラの王といったところでしょうか。ワーグナーは個々の作品のストーリー、音楽以外にも、楽劇という概念の提唱者としても有名です。楽劇というのは、ワーグナーが提唱したオペラの一形式で、真の意味での完全な総合芸術として、音楽と文学、舞台芸術など、オペラに必要なあらゆる要素の融合を目指すという理念です。そのため台本もワーグナー自身が書いたりしています。究極のこだわりですよね。ちなみに本日お聴きいただく曲はローエングリンというオペラからの曲で、こちらはワーグナーの中期の作品ですが、彼はこの作品の後ぐらいから楽劇という概念を正式に用いるようになったと言われています。上演時間の長さについては、とにかく長大な作品が多いんです。ローエングリンも3時間半超え、他にも4時間超えの作品が複数、そしてニーベルングの指輪という4部構成の長大なシリーズものに至っては、一挙に上演するとおよそ15時間。これはさすがに一晩では上演できませんので、4日に分けて上演されることが通例となっています。いずれにしても4時間超えのオペラ作品に複数回の休憩を挟むと、6、7時間はかかりますから、ほぼ一日を費やすと言っても過言ではなく、座って鑑賞する私たち観客も気合を入れて劇場に行かなくてはなりません。そんなワーグナーのオペラですが、上演時間の長さ、ストーリーも軽いタッチとは言えず、また音楽も分かりやすいかとっつきにくいかといったらおそらく後者。そうした理由から、例えば気軽に聴けるオペラ、初心者におすすめできるオペラとは言い難いですが、同時にその世界観の凄まじさと中毒性あふれる音楽の虜になる人も多数、ワグネリアンと呼ばれる熱狂的なファンが世界中にたくさんいます。先ほど出てきたルートヴィヒ2世もそうでしたし、ヒトラーもワグネリアンで、ワーグナーの音楽を政治にも使ったと言われています。これにはワーグナー自身の反ユダヤ主義も関係していたとのことですが、このあたりはまたの機会に。まだまだお話ししたいことも、私自身勉強が必要な点もたくさんありますが、ワーグナーは今後も取り上げていきたいと思っていますので、ひとまず本日のところは、彼のオペラ作品の中でも世間一般に最も聞き馴染みのあるであろう曲、オペラローエングリンより婚礼の合唱と呼ばれる合唱曲をお聴きいただきたいと思います。第3幕、公女エルザと白鳥の騎士であるローエングリンの婚礼の場面で歌われます。 音楽と劇の融合を目指したワーグナーのオペラでは、基本的に曲、拍手、セリフ、曲、拍手、曲というような短いテンポでの、いわゆる分かりやすい流れというのはあまり見られず、ずーっとこう大きなうねりの中を進んでいくような、聴き手も幕の間中ワーグナーの世界観に没入することになるのですが、この婚礼の合唱に関しては今日のように単独で取り出すことも可能で、初めて聴く方にとっても耳なじみの良い音楽と言えると思います。本日お楽しみいただくのはルドルフ・ケンペ指揮、ウィーン・フィルハーモニー、ウィーン・シュターツオーパー合唱団による演奏、またヴィーヴァオペラですが、次回の放送は2月8日を予定しております。では来月もどうぞお楽しみに。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。